ボンクライカカ支配人の座頭市でございます。今回は2017年総集編について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、村上ロックです。よろしくお願いします。
高間です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もうちょっと忙しすぎてネタ考える暇がなくてですね、もうどうせ12月なんで忘年会も含めて今年を振り返ろうと。なので今年1月にやった年間ベスト方式で、もう飲みながらやりましょうかと、うん、ということでちょっと開けましょうか、お酒を。
そうですね、
そうですね、
まずまず
まずまだ酒が抜けてないですけどはい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
しみるな、スーパードライ。で、今日ね、アッケミ列車君はちょっと仕事の都合で来れないんですけど、コメントはなんかいただいてるんで、あ、ちょ、開けてください、じゃあ。
はい。
おつまみ系。
あー、寝起きのビールってのがこれ染みますね。
だからダメな大学生。
やっと年末ですね。
早いですよ、今年も。
あー、いや、本当に30過ぎると1年がもう早いですね。あっという間に死ぬんですよ、これ。
そうですね。
知ってるんですね。
死ぬんだな。
よいしょ。餃子、これ、タレかけちゃって。
あ、かけてください。とりあえず、月ごとで、こんなことありましたっていうのをまとめてますんで、
はい、
ちょっと読み上げますんで、はい、あ、そういえば、俺、この時そうだったみたいなのあれば、言っていただければいいかなと。はいはい、1月、トッドスローンズの恋の物語。
あれ、今年か。
そうです。あ、一応、去年撮ったんだけど、公開は1月1日だった、はいはい、最新が。
なるほど。
バーバレンタインにて、配給会社の方とちょっとご縁ができまして、まあ、PR として初の公開前の作品を鑑賞して、それをお題にネタバレなしのトークをやったと。
はいはいはい、
で、うちのポッドキャストらしい、まあ、毒気のあるトッド・ソロンズ監督の作品なんで、まあ、過去作、しかも90分くらいのやつだから、まあ、おさらいするのにもあんまり苦労しなかった。うんうん、ただ、ネタバレできないっていうのがちょっとしんどかった。
そうですね。
僕ら普段旧作を使ってるんですけど、まあ、公開前のもありかなと思って、やってみたんですけど、
ね、新しい試みですね。
そうですね。
不思議な感じでしたよ ね。ネタバレしないように
今までさんざっぱらやっといて、ね、公開前にさすがに言えないっていうので、結構ネタバレしちゃうとね、つまんない話とかあったんで、ね、
奇妙な感じでしたね、うん、本当になんか中学生の噂話みたいな、ね、あいつにバレるなよみたいな
一応、明美列車君もコメントをこれに書いてもらってます。うん、公開前の作品について語るという貴重な体験をさせていただきました。機会を与えていただいた、ハードコアチョコレートのムネさん、そして配給会社ファントムフィルムの皆様の、ご好意に感謝です。どぎついブラックジョークにまみれた映画で、2017年のスタートを切れたのはとても楽しかったです。うん、まあ、そんな感じでしたね。で、一応、7月にもう DVD がソフト化されたんで、うん、そこを PR とかやってたんですけどね。あんまり反応がなかったんで全然あんまりお力になれなかったなって、ね、でもなんかね、もし万が一配給会社の方がこれやってってたらもう全然やりますけどね、
うん、ネタバレしないように、
ね、しないように、ね、
ミッションインポッシブルです、
ね、怒られるね、僕らは
選ばれて言っちゃいますもんね、ポロッとね
言ってますね、怒られるんですよね、
うん、言っちゃダメだって言われたこと別に言っちゃいますもんね、
分かんないですね、脳の仕組みがね、
分からん
っす、言っちゃダメだって言われると言っちゃって、
じゃあもう次行きますね。はい。もうあんまりここは話膨らまないなと思って。
本当
に。虚婚の学生直前イベント。ロフトプラス様初登壇ですね。昨年、鶴岡芳斎さんのご縁で、虚婚の学生公開前に、見てる人でトークする企画をちょっとあって、招待いただいたんですよ。僕と明美列車君。で、ポッドキャスト始めたきっかけの一つに、ロフトプラスワンに登壇してた人たち、まあ、町山さんとか、柳下さんとか、吉田豪さんに憧れて、まあ、ああいうのやりたいなと思って、まあ、できないから自分の番組をやったんですよ。
うんうんうん、
きっかけの一つに。で、7年で実現したってのはすごい不思議な感じでしたね。
で、
あけみ列車くんの奥さんが喜んでくれたっていうのを聞いた瞬間、ちょっとね、にんまりしちゃって。で、僕は上へ上がった瞬間にものすごい緊張しちゃったんですよ。
うんうん、
でも逆に名キャッチャーのあけみ列車くんはですね、うん、全く緊張せずに鶴岡さんの合いの手、しかも面白いこと言うんですよ。
スイッチはもう入って。
ああ、やっぱ、素晴らしいですね、彼は。ああいうとこはね。一応コメントとして、まさか自分がロフトプラスワンに登壇することがあろうとは、うん。女房からは、サブカルスゴロク上がりだね、と、なぜか得意げに言われました。バカ野郎、まだ始まってもいねえよと、声を大にして言いたいです。最高に楽しかったので、またぜひ何か機会を作って登壇したいなと思います。
サブ ブカルスゴロクってのは絶対にやりたくないスゴロクですね。
何があるんですか。怖いな。
三コマ進んだら三あのファンに刺されると。
本当ですよね。そっとしますね。
ツイッターで炎上とか、
ね。うん、そうですよ。恐ろしいです、ね。
やだ。
ゴールがロフトプラズマと。
やだな。
怖い話ですね、それ。
で、ロックさん普段舞台上がってるじゃないですか。うん、で、長濱さんもほら、昔映画の撮った際とかも挨拶とかされたりするじゃないですか。うんうん、もうそういうの全く経験なかったんで、もう上がって上がってしょうがなかったですね、あれはもう。で、鶴岡さんからメール来たんですよ。
うん、
どうでしょうかって。
あ、その誘いのね。
ええー、と思って、でもこれで逃げたらもう次チャンスないかもと思って、じゃあ、やらせていただきますって。あの、ほがいみデブさんとか、うん、あの来ていただいて、ほんとね、ありがたかった。
あーオールナイトでやって
たそうなんです。だから、ビーバップミノーさんもいらっしゃって、
うん、
もうほとんどミノーさんが喋ってるような体だったんで、うん、まあ、僕らもうほんと話聞く側の感じだったんですけどね。いやなんかほんと不思議な感じでしたわ。まあ、テレクラキャノンボール出てる人と一緒に俺、横で喋ってんだっていう。
そうですね。なんかその喋りながら自分の中でそういう冷静になるというか、はい、そういう瞬間はやっぱあったんですか。
ありました。ちょっとふと終わりに帰ったら。
いや緊張しますよね。
まあ離れしないですからね。だから帰るとこ。
しかも結構ね、オールナイトだとね、はい、こう持たせるのがね、
そうなんですよ、
結構大変だよね。
すごいですよね。う
ん、何時間ぐらい
？9 時間弱じゃないですか。
うん、
結構45分ぐらいに1回休み入れてたんで。うんうんうん、あのお客さんのトイレ休憩とか注文とかやっぱりやりたいっていうんで、鶴岡さんがそういう決してやりましょうって。
うん、
でほとんど鶴岡さんがもう映像素材とか持って喋る内容決まってたんで、あ、僕ら本当聞くだけだったんで、まあ助かりましたけど。
イベント自体どんなやつだったの。
あれです、ビーバップミノルさんが501の自作、次の作品で巨根の覚醒っていうのをやったんですけど、
うん、
まだそれは上映されてない段階だったんですよね。
うんうんうん、
で僕らあのちょっと先行で見させてもらったんで、
うん、
まあ、あの辺とか面白いですよねみたいな、あんまりネタバレしない程度で喋る。
これもネタバレしない。
しない程
度。今年はなんかネタバレしないトークスキルを磨く1年だったね。
ね、そんな感じでした。
ああ。
はい、あと次1月は2016年ベスト映画ランキング。これもですね、あの、ハードコアチョコレート代表のムネさんのアドバイスで、ランキング会やってみないっていうのを言われて、じゃあ1月なんで、まあね、新年会形式も兼ねて、初の飲みながら収録みたいな。で、ランキング読み上げるだけなんで、あの、資料作りも必要なくて楽だし、で、年1回の企画としてこれやれるなっていうの。で、あと、すごい印象に残ってるのは、君の名は税理部だっていう長濱さんの発言ですね。
ひどいですね。
私最後、新海誠は敵だまでで言ってましたから。
言ってないですよ。
一人リスナーさんツイッターで煽ってってましたよ。
本当ですか。
まさにそうだっつって。いやいや、敵じゃないですよ。
これひどいですね。なんか反省しかないです。
その場の勢いで言っちゃう。
本当そうです。言っちゃいけないことで言って、怒られるってい
う。世間を煽って。
最低ですね。
あと、明美列車君もこれにコメントあって、自分が映画を見ていないことが浮き彫りになりましたが、単純に聞くだけでも楽しい企画でしたって、至って普通のコメントをいただきました。な感じですかね。
あ、でも、なんだかんだで、ムネさんね、
はい、
いろんな、
そうなんですよ。
あの、アドバイスというかね、僕、ね、お会いしたこと、あの、一回花面とかお会いしただけですけど、ね、僕は。すごい素晴らしい方ですね。
お世話になっております。
お世話になっております。ということで、1月はこんな感じ。
はい。はい、
2月、フリートーク、おかず映画第10弾。
ほう。
香港のほほえみデブさん登場。
はい。
毎回香港から熱いメールを送ってこられたほほえみデブさんが、今年から日本勤務に戻ったのと、あとあれですね、10回記念というのを兼ねて特別ゲストとしてご招待という。で、ご自身のメールを読ませる恥ずかしいプレイもやってくれたっていうね。あと、ボーナストラックとして、香港の映画事情とか、ポッドキャストの感想も聞かせていただくっていう、まあ、プレゼン力抜群の人なんで、準レギュラーに本当来てほしいなという。
面白かったですね、
この日は。
ずっとだから、そのね、ペンネームしかのイメージ、
ね、
香港の微笑みデブと一体どんな人物だろうと思って、実際ね、お会いしたら、あの、シュッとした、本当に仕事
なんですよね。
ガチで仕事のできる敏腕サラリーマンだったという。
すごい、
リートです
ね。エリートですもんね。もう顔つきはやっぱり賢い顔してますもんね。
してました。ちょっとグラスにビールが足りない瞬間を見計らってすぐ積むみ
たいな。
そ
うですね。
あれ、全くできないんでね。すごいですよね。まあ、できる営業という。
言葉に詰まると乾杯をするという。今や魔人的な。いや、素晴らしい方ですね。いや、本当大好きです。
そのやっぱ仕事の歪みがやっぱり、もうなんか変な妄想に語られてるんでしょうね。
でも風邪がいらっしゃる。言ってる。
素晴らしいシステムですね。
本当になんかね、この世の闇みたいな。
本当そうですよね。
垣間見ましたね。
なんだかんだね、やっぱ何回かお会いしましたけど、やっぱ、ずっとやっぱ目が笑ってないですよね。微笑み出ると言いながら。
基本微笑みは叩いてますけど、目の奥は絶対笑わ
ってない
人ですね。
笑福亭鶴瓶方式。
ほんとそうです。もう、ガラーンとした、なんか、あの、打ちっぱなしのコンクリートの部屋みたいな目してますよ、あれ。なんもないです。かきピーぐらいしかないですよ、ね。
先輩って言いますもんね。
そうだ、
いや、先輩、先輩。
怖いですね。勉強させてもらいます。怖いんですよ。
寄せの楽屋から、ね。あ、一応、アゲレシャ君もコメントが。ほごゆみデブさんの知性と気品を兼ね備えた語り口、よかったです。非常に安心して聞けますね。これからもぜひ登場してほしいです。個人的にはマグノリア会をほごゆみデブさんゲストでぜひ聞きたいです。ということ
です。やってほしいですね。
はい。な感じですから。
はい。
あともう一個ですね、2月は。ポレポレ東中野でゴンドラ公開があったんですけど、劇場内に東次郎監督いらっしゃって、もう客席にでかい声で挨拶してたんですよ。皆さん、今日は、お忙しい中みたいな。あ、ま、マイク使わないのに、声通るわ、この人、と思って。で、個人的にちょっと挨拶行ったんで、あの、入り口のとこいらっしゃったんで、で、一応名刺をお渡ししたら、あの、ご丁寧に名刺いただきましたので、はいはい、一応、ビーバップみのるさんとね、名刺がありました
ので
、
どうか
で、ちょっと緊張しちゃって、アケミレシャ君の名前出すの忘れちゃっててですね、アケミレシャ君も昔仕事してたんで、そこちょっとね、失敗したなと思って。で、一応、アケミレシャ君もこのコメントで、あ、監督の家で、監督お手製のカレーをご馳走になったことを思い出します。うんこは入ってなかったです。
よかったですね。
本当に良かったですね。
僕ら間違って入ってることありますか？
あるんですよ。たまにね。
ぽっちゃこちゃいな。
ぽっちゃこちゃいですよね。
ぽっちゃこちゃいで。カレーにうんこが入って、どっちかわかんなくなる。
自分が出したものか作ったものか、わかんなくなる。あ、でもそのゴンドラってすごい面白いらしいという話を聞いたんですが。
僕は、まあ、パートパートはすごいいい表現があって、いい素敵な映画だなと思うんですけど、ちょっと眠たい時とか見ちゃうと、集中力が必要だな、これはっていう。
ちょっとアートっぽい。
ちょっとアートっぽいですね。
うん、
孤独な少女の話なんですけど。
なんかずっとね、メディアになってなかったんですよね、このドラマね。
あれも1980年代ぐらいのやつだったんで。
ちょっとあの、小さいお子さんが好きな大人たちが好きそうな映画だ
って。ああ、だった、確かに。そういう意味でも、まあまあ、そういう意味でもね。
小さいお子さんが好きな
お兄さん方、
お兄さん
方も大変、
うん、喜ばれるシーンが
あるらしい。聞いたことありますよ。
そうですか。怖い。
怖いですね。
ただ単に子供が田舎行って、なんかおばあちゃんとお風呂入るシーンぐらいしかないですよ。
本当に。
続きまして、はい、3月、スパルタン X。鉄拳寺康介の原作者、足立剛先生登場でですね、足立先生、ツイッターでジャッキーと雪出のイラストを収録後に描いていただきました。で、後日、鉄拳寺康介のイラスト入りサインを、サイン色紙をいただいてですね、これちょっともう僕にとっては過去なんですけど、で、Facebook に足立先生が、ボンクラ映画館にゲスト出演しましたっていうコメントを書いていただいてですね。うん、で、いいねって 何人かいらっしゃったんですよ、
うん。
で、誰がいいねしてんのかなって見てたら、ゆで卵島田先生の名前がですね、あったと。
ましたね。
ってことは、ひょっとしたら、我々のポッドキャストを聞いてるかもしれない。
僕らもついに頂上オリンピックに
出れますか？
出れるかもしれないですよ。2020年。
本当ですね。
ね、島田先生とか、もう、ゆびたまごお二人映画好きで、ね、結構ネタにね、
ね
されてました、
ね。
そっか。鉄拳寺康介はフレッシュジャンプでしたか？
そうです。
あ、じゃあ、戦いラーメンマン
そうなんです。
そうですね。
猛虎百歩拳です。
ああ、なんかすごいいい話ですね。いいですね。猛虎百歩拳ですよ。
猛虎百歩拳ですよ。烈火太陽拳
ですね。
ね、なんかの表紙で島田先生もゲストに出てくれないかななんて、
ね。うわあ、ね、いやーちょっと。あれやりましょう、東映アニメの筋肉マン。
ああ、あれやりましょう。それやりましょう。
鶴の一声みたいな。
筋肉マン大好きですもん。
ね、筋肉マン大好きですからね。筋肉マンの話したいな。
ちょっともう、あれでしょ、おかしくなるでしょ。
おかしくなるでしょ
うね。絶対原作者の前でもう筋肉マンの話ずっとしていいとか言われたら。
怖いですね。
まあ、僕らね、花見行った時ずっと筋肉マンクイズを私やってました
ね。そうですね、まあ、私肉屋の精肉店で働いてた時に、あの、うん、筋肉マンの知識だけで社員よりね、僕バイトだったんですけど立場が上がったことあります、ね、
超人強度が強かった。
超人強度。いや今週あの僕のね怪談バーのスタッフがですね、はい、あの本番前にこのステージに上がる直前に僕が待機してる姿をですね、うん、後ろからこう写真に撮ってたスタッフがいたんですけど、うん、普段学生服に学帽をかぶってるんですけど、うん、なんかね、まあ、遠くからこうスポットの明かりがこう見えてるのを僕が暗闇の中でじっと待機してる姿がですね、あ、ブロッケンジュニアみたいだなと思ってこれから試合に向かうブロッケンジュニアみたいだなと思って、ブロッケンジュニアじゃんって言ったんですけど、何一つ通じなかった。
わかりづらいですね、確かにね。
若者の筋肉マン離れ。
いや、本当に、有意識問題ですよ、本当に。若者の筋肉マン離れは。
いやね、まあね、新しいその続編もめちゃくちゃ面白い
ですね。らしいですね。
未だに面白いですから、
ね。ワンピースもいいですけどね。みんなあの筋肉マン見てくださいね。
そうですよ、もう。そうですね。ゆで先生に会ったら多分上がりじゃないですか。いや
本当ですね。サブカルスゴロク上がりですよ、本当に。
それこそね。うん、
いや筋肉マンサブカルじゃないですからね。
あ、そうですね。メインですから、
ね。メインですね。
だからでもこういう最近こういう冗談言ったら本当になりそうで怖い感じがしてるんですよ、うちの番組。
本当にさせましょう、ちょっと。
まあ、何が残るか分かんないのもね。
北斗の拳も好きです。
で次のやついっていいですか、
はい、
4月、フリートークソフト化希望作品。あれですね、劇場公開されて VHS まではできたんだけど、DVD とかブルーレイはされてないってやつの話してました。で、まあ、メール募集コーナーにしたかったんですけど、意外に収録後にソフト化されたり、配信されたりしてるんで、まあ、賞味期限が早かったりするとこがちょっと難しいなっていう。
そうね、
これもでもね、今言ったその言葉に出したら実現する方式で考えると、うん、僕らが言ったからソフト化、うん、DVD 化されたんじゃないですか、
うん、それは否めない
否めないですね、ええ、超人ですから。
だってほら人間だから
って、ね、ジロニモが
泣くわけですよね。
結構このね、DVD 化されてないけど名作みたいなのは、
うん、
僕結構個人的に好きなんです
よ、
ね。本当考えると難しいですよね。うん、自分の中で あれがっていうのはあるけど、
うん、
調べてみたらされてたんだ。
これめちゃ僕覚えてるのは何でしょう、あのロックさんが話してた。なんか学校の話ですよ。
ボクちゃんの戦
隊。ああ、そうです、そうです。
はいはいはい、
あれなんかこう、なんか、ガシ、なんか、いじめのシーンで、
はいはいはい。
なんか言うじゃないですか。何でしたっけ、チリンチリンでしたっけ、
チンチロリン。チンチロリン。何言ってもみんなね、チンチロリンって叱って
た。めっちゃ怖いですよね。なんか結構僕、夢でなんか聞こえてきましたね。チンチロリン。怖かった、あれは。
おしっこ飲まされたりするんですよ。
そんなシーンがあるの
か。あるんですよ。疎開って怖いと思います。
疎開しないでしょ。
いやだから本当ね、平和って素晴らしいことだなって思いますよね。
すぐ今ざっくりまとめられ
る。疎開とかしたら僕ら大変なことになります。
戦争起きたらもう正面の人じゃなくな
る。そういうことですね。チンチロリンって言われます。
あった。なんか
続きまして、サモアンキンポ来日、おじいちゃんはデブゴンの PR のため5時に夢中に出演してたんですね、
うんうん、
でたまたま休み取れたんで スタジオ行ったんですよ、私。うん、で、30人ぐらい、出待ちしてたら、サインは OK っていうことでですね、持ってったスパルタン X のブルーレイにサインいただくんですけども、うん、この人がブルース・リーとタイマン張った人だとか、うん、ゴールデントリオのリーダーやと思うと、ちょっと足震え出して、うんでね、背丈は大体僕と同い年、同じぐらいの大きさですね。ただもう、杖を使ってたんですよね。もう高齢ですから、しかもあの体重支えなきゃいけないっていうのはかなり膝起点だと思うんですけど、あと、まあ、おじいちゃんはデブゴンってその映画の中でも物語の前半に足を刺されたっていう、で、怪我するっていうシーンがあるんですよね。だから足引きずりながら歩くっていう演出にしてて、あと足技使えないっていう縛りとかやってるんで、一応なんか今足がちょっと良くないのを逆手に取った感じにしてましたね。
結構でも今の、それこそ若い子たちはやっぱデブゴン知らない
でしょうね。
結構多いですからね。あれびっくりしますね。なんか
若者のデブゴンバナナ。
興味やってないでしょ。ここでもやってないでしょ。
すぐ離れるんですよね。
ねえ、
よ
かない。お金がないから、ね。よくない。みんな携帯してるからね。あと、ちょっとこれもおまけで、4月、足立先生と高円寺飲み行ってきたんですけど、なんか聞いたらゆで卵島田先生とよく高円寺で飲んでたらしくて。うんまあお酒の量が半端じゃなかったよね。
ああそうなんです
か。まだガンガンいけますね。
すごいですね。
おいくつぐらいですか。
50歳ぐらいですかね。
そうなのか。
で今度年明けでももう一回誘おうかなと。で明美列車くんも連れて行こうかなと。でちょっとコメントが、明美列車くん、漫画家の方がゲストにありがたいですね。本人たちが飲みながらしているトークは、居酒屋で相席しているような気持ちで聞けるのが好きですっていう。
やっぱそう考えると、列車ジャンプで連載してた時って相当若かったんですか
ですね。もう相当ユンケル飲んで徹夜して頑張ってたらしいですよ。
はあ、20代前半とか、はい。
だからもう今体ガタきちゃってなって。
素晴らしいですね。あの頃のね、漫画家さんたちは、もう本当にレジェンド超人ですね。
いや、レジェンド超人なんですよね。ほとんどみんな。
今なんか最近でもないか、ここ10年ぐらい結構休刊じゃねえや、
まあ、連載中、
うん、休んじゃう人と結構多いみたいですね。うん昔だったらね、信じられない話だし、
ハンターハンター的な、1年間休されてるみたいな、確かにそう
ですね。最近は本当、まあね、それぞれ事情は終わりなんでしょうけどね、やっぱでも思っちゃいますよね。ねえ、ゆえたまご先生だってね、ね、何度も腰の手術を繰り返しながら机にかじりついて、
あのほら少年マガジン青春、
はい、
小橋誠のね、あれももうね、寝ずにもうこう漫画描いてて、うん、もう本当にぶたれたんですよね。
話がボトボト出るんで、
うわ、
意味が分かんなくて急に話が出たし、壮絶、なあの話をね、すごい面白く書いてて、さすが漫画家だなと思って。
じゃあ続いていいでしょうか。
はい。
5月フリートークダメ作。新メール募集企画として長山さん発案。基本編としてまあフル中内でトークしてみようと。でこれで漂流教室号泣事件、ガンヘッド瞑想事件。まあ、予想以上にあの選出作品も遠くないようもまあ面白かったんで、これレギュラー企画決定ということで。でネーミング迷ってたんですけど、もうダメ作が定着しちゃったんで、もうこのまま行こうかな、うん、ね。
この前はちょっと反省してますよね。
そうですか、
申し訳ない気分になりましたね。
ビッグゲーム、
ね、ビッグゲーム
いや、かなり爆発力ありましたよ。
いやなんだ、気持ち悪いなと思って。
いや
単純に、
まあ、精神的に結構、
ね、そうですね、波が波がやっぱある方なので、やっぱりね、そういうことが起きたんじゃないかな。
でもちょっと最近聞き直したんですよ、あの回、やっぱむちゃくちゃ面白いなと思って。
本当ですか。なんかでも、なんか年を取ると、35ぐらいから何でももう泣けるようになって
く
る。
ああ、わかります。それはわかります。
そうなんですよ。だから結構僕簡単に泣くんですよね。
無性に泣きたい時ってありますね。
ありますね。ね、気持ちいいですからね。
気持ちいいんですよね。
最近泥酔して帰るときいつも泣いてるんですよね。あ、もうダメだ。
それ相当気持ち悪い。
俺よっぽどしんどいのかなと思って。
昨日は大丈夫だったの。
昨日、あ、昨日もうちょっとシクシク書いてました。なんだろう、楽しかった反動がもう、一人ぼっちで家帰んないかみたいなのがね。
いやー、きついなー。これでもちょっとね、本当にちょっと30代のね、はい、聞いてる方にはちょっとやっぱ覚悟しておいてほしいですよね。はい、ちょっ
とね、こうなるぞ。
無性に泣きたくなる。ものすごく出てきますよね、もう。すぐ関係余っちゃうんです
よね。ひどい時30分くらい止まんなくなっちゃうんです
よ。涙が。
なんか、スロットとかでかかっちゃったみたいな。
鍋のフィーバーが。涙。
店員呼んじゃったりとかしても
。たまにあの、YouTube でね、あの、ドッキリと言いますか、うん、まあ、海外の、
はい、
そういう番組があるんですね、うん、あなたならどうするっていう、はい。あれを見てたらもうね、泣けて泣けて。
どういうことですか？
いや、だからあの、割とこう、社会的なドッキリ、
はいはいはいはい、
人種差別を目の当たりにした時、人はどうするかみたいなの。まあ、それ何回も見てるんで、あの、僕多分泣きたい。だけなんです、
ね、
素材としてちょっとな泣きたいなと思ったら
それ見て、ちょっと村上さんちょっとそういうとこはすごい多いですね。
多いです。僕
チワワの YouTube の映像が、はい、なんですか、あれ毎日見てる
んですか？毎日見てるんです。
あれで精神の安
定を バランス取ってるんですよ。
あ、ちょっと一緒のとこあります。赤ちゃんと犬がじゃれ合ってるの見るって、
気持ち悪い話だな。
そうなんです。だからね、YouTube の履歴とか見てたらゾッとしますよ、ね。閲覧注意、閲覧注意ばっかり見た後にあの、チワワの銀さんって。
びっくりー
とか言うんですよ、チワワが。
ほんと気持ち悪い動画ですよ、チワワの銀さん。
いやー、じゃあ銀さんはほんと最高です。もう大好きですね。
そういう閲覧じゃんけんしたいですね。みんなでお互いの店でゾッとするっていう。
お互いがこう、精子の安定を図る動画は何か。気持ち悪いですね。ずっとしますなぁ。ちょっとそれは知らない。赤ちゃんの動画を見ている。ちょっときついなぁ。
いや、でもね、あの、犬がこう赤ちゃんをね、うん、見てる眼差しというのがね、もうたまらなく愛おしいですね。
やっぱりね、こう頭おかしいポッドキャストやってると、どっかでバランス取りたいですもんね。
いや、ほんとそうなんです
よ
ね。
目に優しいものとかね。
ほんと怖い人ばっかりあったり。
あ、一応、明美列車君もこれコメントいただいてます。とにもかくにもビッグゲームにつきますね。長間さんの病的な面白さが爆発した回だと思います。恐怖危険ラジオって感じですよね。
結構僕のことも言ってますけど、これ、明美ちゃんのガンヘッドも。
そうあれ、いいカードですよ、あれ、あの付き合いは。
あれもあれで結構もうなんか、こう思いがいっぱいになって何喋っていいか分かんないみたいになってたでしょ。
自分で言って自分で笑ってる。
あれやばかった。あれだって。
いやね、なんかこういう感じでお願いしますっていうねメールくださいのつもりでやったんですけど、いきなり二人してハードル上げてるから。
これでもちょっとね、皆さん思い入れのある、はい、あまり評価されてないと思われる作品を特典をもらいたい
ですね。そうですね。これちょっと本当おかず映画に続いてシリーズ化したいです。あと、これ、あれですね。ノイジーズ1000回記念トークイベントを考えてきました。あの、大御所ポッドキャストの番組でですね、もう1000回記念なんで、ちょっと高額のために見に行ってきたんですよ。うんうん、で、収録後、レス北山さん、ジャンクハンター吉田さんに昔名刺交換させていただいたんで、挨拶行こうかなと思ったんですけど、うん、ちょっと僕のこと覚えてないだろうなってなったらちょっと気まずいんで、うんうん、まあ、その他のリスナー方と話されたりしてたんで、まあ、そのまま退場したんですけど、後で知ったら、なんか、ノイジーズさん、ある回で、ボンクラ映画館の話 していただいたそうで。
ありがたいですね。
ちょっと名前出していただいたそうで、ね。もう1000回もやりゃ、そんでぐらいに、
ね。すごいですね、1000回。3回 ?1000 回何回 ?1000 回。
1000回
か。ごめんなさい。わかんない。
もう酔ってます、
ね。酒が残ってます。
あ、そうか。あれ、もう飲み終わったんですか？大丈夫です、ね。新しいの。
そうですね。なんか、
焼酎。
焼酎いただきます。
コップ。あ、コップお願いします。すいません。続きまして、
はい、
どうですか、第29回ピンク大賞表彰式、
はいはい、
アセマブ・ビニューズマ、夫に背いた昼下がり、うん、最優秀作品賞、脚本を手掛けた長山さん受賞式に登壇ということです。
素晴らしいですね。面白くないですね、本当にね。 ね、エロ話でね、エロい話を考えたらね、褒められるっていうね、ちょっとこんなことがあるのかっていう。まあ本当にちょっとね、まあ、監督のね、あのジョジョさんが、はい、本当にね、あの、まあ僕の書いたやつをうまく直してくれて、で、あの素晴らしい作品にしてくれて、うん、まあファン投票でこう選ぶんです
よ。はい、
で見事ですね、最優秀作品賞
ってことで、感動ですよ。結構これ作るまで苦労。
これは、ですね、もともと、これなん、おととしかな、うん、おととしか。おととし、ツイッターで、ジョジョさんが、はい、脚本家募集してたんですよね。はい、それで僕が、ちょっと書いてみようと思って、はい、書いて出したら、なんか連絡が来て、うん、で、その作品自体は、その書いたやつ自体は、面白いけど、ちょっと作品化するのは結構難しい部分があるんで、うん、新しくちょっと考えて、みたいなこと言われて、うん、で、なんか、中野の、まあ、近くの、ジョナさんかなんかで、
はい、
まあ、あのプロデューサーの人とジョナさん3人で集まってこういろいろアイデア出し合って、はい、でなんとなく決まって、
うん、
でバーッと書いて、もうその頃大変だったんですよ。なんかもうこれのやつともう一本、うん、あの2週間で2つ書いてくれみたいなこと。しかも個人的な事情で僕の親父があのちょっと、ね、体調崩して既得になっちゃってですね、はい、東京と福岡を行ったり来たりしながら、うん、あの親父の看病をしながらあのエロいことを考えるというですね、強烈なあのなんか体験でしたね。
あ、
でも結局もう一本の方はあの結局ちょっとあんまり出来が良くなくて、はい、ね、ちょっとダメだったんですけども、でこっちの方は、まあ、なんとか、あ、これだったらなんとかいけるかもみたいな感じで、あとはちょっとジョジョさん直してみたいな感じで、もう怒涛でしたね。
怒涛でしたね。
でしたね。
でも頑張りましたね、あの時ね。
ちょっと今頑張ってないんですけどね。また頑張ろうと思います。
でもあの時の頑張りがあったから今、うん、頑張れてるわけですからね。
そうですね。ちょっと頑張らないとな。
いや本当にちょっとグッときました、あの時の頑張りは。
で本にした時と映像でなった時のちょっと差みたいなとか、
はい、結構ですね、どうでしょう、やっぱりこう撮り方が結構ジョーさんはカットを割らずに、
はい、
とどんだけ割らずにできるかぐらいな感じでやってるシーンとかあったり、はい、あとあのキャストの人がすごいあこんなキャストの人を知ってくれたんだみたいな、うんうん、あの嬉しいこうあの驚きがあったりですね、うん、そういうのは結構いろいろありましたね、
うんうん、
この前の、あ、この次か。この次のあの、2本目の V シネが書いたときは、
はい、
あの、5人に出てくる、あの、ヤクザ役、ディスコで、
はいはいはい、
ヤクザ役やってる飯島大輔さん、
はい、
あの方が、あの、おじちゃん役で、
お
出ていただいて。
これは嬉しいですね。
嬉しかったですね。
5人フリークとして、
5人スゴロが上がり、
いや、上がりでしょう。
と、思いましたね。
これ上がりでしょう。
カンブレでした、
ね。5人すごろくはやりたい。5人すごろくいいですね。
怖いすごろく。本当に貴重な体験でしたね。結構今もう実はあの名古屋で、
はい、
それあのシネマスコーレで、
はい、
ちょうど今ぐらいの、
あ
の R15 版のとして舐める女という。
はいはいはい。
あの OP フェスティバル
で、はい、
あのピンク映画を R15 版にして、
うんうんうん、
あのそれをなんか、うん、あの一般の劇場で流すみたいな、はいはい、あのことをやってて、あの今流れてるんですよね。
ちょっとソフトになるんですよね、あれ。
そうですね、一応なる予定みたいな話聞いてますけど、なめる女がいつなるかはちょっと分かんないですけどね。
あとですね、明美列車君からコメントで、長間さんおめでとうございました、汗ばむビニューズマン、マジで面白かったです、今後ますますの活躍をお祈りしています。かっこ、わら人形を用いてって書いてますね。
何ですか。どういうことですか。
よくわかんないですけど。
怖いですね。
何、才能に嫉妬してるのかなんか。
そんなことないですよ、本当にね。ちょっと、だから、ちょっと3本目を本当にちょっと、来年はなんとか頑張って書いて、
う
ん、
そうですね。
なればいいなと思って
ます、うん。ぜひぜひ、待ってください。6月。
うん、
漂流教室。
あ
、ダメ作にて長山さんの号泣事件をきっかけにビッグゲームシーンは本当にあるのか。
ないかもしれないというあれがありますからね。
大人になって見直したら感想が変わるのか。 他人のタイムカプセルを無理やりこじ開ける長浜さんにとっては迷惑な企画予想通り原作原理主義者と映画原作主義のバトルが良かったというですね。これも
別に僕映画原理主義ではない
ですか。
原作もすごい好きなんですけどねもうただ本当に嫌でしたねだって僕の思い出の中の氷競争の方が絶対面白いんですよだからもう 見るの嫌だったんですよ。
綺麗な思い出のままでいたいのに、うん、無理やり同窓会連れてこられたみたいな。
いや本当そうですよ。初恋の子にね、あの思い出のままにしときたいのに、なんかね、何十年後に会って、ああ、年食ってんな、みたいなのを見るっていう、これ本当に嫌でしょ。
でも、見たらみんなして思ったより良かったねって話になっちゃって。
久しぶりに会ったら、あ、悪くないね。そんな老けてない
よ。すごいいい年の取り方したお母さんになっちゃったなぁ。今度みんなで飲もうよみたいになっちゃって、
ね。そんな感じですよ。そこそこ可愛いな。まぁちょっといびつな映画でしたけどね。
明美列車君コメント、映画愛、大林愛のあるこの映画のファンの方には申し訳ないが原作には全く感じられない映画でした
そうですね、もうおっしゃる通りだと思いますね
でも結構映画好きっていう人もいますしね。
あ、本当ですね、ちょっと嬉しいですね、僕だけじゃなかったっていう、ちょっと嬉しいですね。
なかなかそれを声に出して言いづらいっていうのはやっぱりね、原作のあれだけの傑作っぷりがね、
本当面白いですか、ね、これも本当に面白いですけど、映画版もね全然面白いですよ。負けてない、もうちょっと勝ってる部分もあるんじゃないかな、どっかしら。みんなでそれは探してほしいと、
本当にあれ今ね、ソフト化されてないですけど、なんとかチューブとかに上がってるっぽいような感じもあるんで見れるかななんですね。大きい声では言いませんけども、
なんか優しい目で見てほしいです
ね。そうですね、ね、コインの YouTube の動画見るような
目で、そうですね、
チワワの銀さん最高ですからね
続きまして、怪談のシーハナ聞かせてよ、ロックさんゲスト出演という、
はい、
これちょっとね、ここでも何かの回の時の告知で
後日通談という、そうですね、これはでも、まあ、言っちゃってもいいのかな、本当はその出演の話って今年の1月頭だったんですよね、はい、でもその収録2日ぐらい前に番組が中止になりまして、というのが司会が狩野英孝さんだったということでね、まあ、ちょっと狩野さんのスキャンダルがあって、番組が頓挫しまして
陰行なんで陰行ってことでもないの、何股みたいな。
自由恋愛みたいな感じじゃないですかね。
別に芸人だからいいんじゃないですか。ね、
うん。で、まあ、と思ってたんですけど、ちょうどこの月に、再開決まりましたと。
はい。
まあ、狩野さんは謹慎してるけど、はい、花じゃない。
ナイツの
土屋さんが、はい、代わりに出てくださって、そこで、怪談話をやってきたという。話ですね。
あれでしょ、CS 放送ですね。
そうですね、CS 放送で。
Amazon プライム入ってたら、Amazon プライム入ってなくてもいいか、ABEMA TV で、結構再放送なんかもやってるんで、奥さんの回も、もしかしたら見れるかもしれないですね、今。
そうですね。まあ、なんかね、実際、初めてそういう、番組で怪談をやってきたんですけど、見たら、ね、見事にオチの部分がカットされるという、何の話なのかさっぱりわからない。
そんなことがあったんですね。でもちょっとあれですよね、僕らって言ったら怪談話って言ったら、こう、あなたの知らない世界、
はいはい、
世代として、はい、テレビで怪談を語るっていうのは結構、
はい、
なんかこう、ね、すごいぶっとけますけどね。
うん、そうですね。その収録の時に、数年ぶりですけどね、それこそ白石監督作品にも出てる、はい、今怪談師の吉田裕樹さんというトウモロコシの会という会の会長さんに、もう何年ぶりは5、6年ぶりに再会しまして、嬉しかったですね。まだ以前会った時には僕ね、全くそんな怪談師っていう仕事なんかしてなかったし、ただその忘年会なんかでお会いすると、 ずっとね、二人で階段やってたんですよ。なんか、数年ぶりに会って、いや、いつかこういう形で再会すると思ってましたって言っていただいて、嬉しかったですね。
いいですね、いい話ですね。吉田さんも今、あのクレイジージャーニーとかね、
そうですね。その時に知ったんですけど、例えばその数年前の白石さんでの忘年会で、まあ、怪談話をやって、その流れで、うちのトウモロコシの会に入らないかと誘っていただいてたということ、僕は何一つ覚えてなかったんです
ひどい話
ですね。ひどい話ですね。
いい話だなと思ったら、
というぐらいですね。
ちなみにトウモロコシの会とは、
あの怪談を語る会ですね。で本当にあのすごいなと、まあね、僕らのそのこういう映画の話でも、まあ、極端なその映画愛を持った人っていますけど、はいはいはい、怪談会でもやっぱりちょっと常軌を逸したこの執着を持つ方っていうのはね、やっぱりいるもんだなと思います。吉田会長なんかまさにそういった方ですね。
はい、やっぱじゃあ階段階でちょっと面白い人を吉田会さんがピックアップしてる。
いや、もうこの土地には曰くがあるとか、そういうことを徹底して調べるんですよ。富山公園ってね、新宿の方にありますけど、はいはいはいはい、あそこがね、こういろんな言われがあるという、でそこを調べるのがライフワークだっつって、富山公園の近所に引っ越したらしいんですよ。すごいですね。
たかがちょっとやっぱ外れて、
外れてますね。で、なんかちょっと世間でね、事件が起きると実はその土地にまつわるみたいな、全部調べ上げてる。
面白い。
ね、一昨日ぐらいもちょっと陰惨な事件がありましたけどね。はい、でもやっぱなんかそういう、
神主、
真っ先にやっぱり吉田会長が挙げてました。
バカって
欲しい。実はこの年はみたいな。
あれすごいね。ちょっと
何ですか、その先取り事故物件。
まさに先取り事故物件です。実はここね、そういう事故があったんですよみたいな。
もう大島テルさんでしたっけ。コンビ組めばいいのにっていう。
うん、
すごいですね。
あ、一応ロックさんあれですよ。明美列車くんからコメントで。ロックさん、怪談師としての活躍が増えてきたのでとても嬉しいです、はい、DVD まだ見てないので必ず見ますと、というコメントいただいております。
そうですね、今年は、まあ、ありがたいことに DVD も発売できて、よかったなと。
よかったですね、
よかったです。まあ、ただなんですけどね、まあ、今まさにこの今日こうやって1年振り返ってますけど、まあ、贅沢を言えばですけどね、はい、来年の抱負としてはもうちょっとこの映画に関するスタンスってのが増えていけばいいなと思うんですけどね。
役者として、
そうですね、自分で出るのもそうですし、全然やっぱ映画見る機会が少なくなってきてるんですよね。だからもうどんどんやっぱね、見たいですし、その映画関係の人とか映画好きだっていう人と、もうちょっと触れ合えたらいいかなと思ってます。
その多分ストレスが影響してるのが、だってロックさんが見る映画、ね、人間が狩られる映画ばっかり見るんです
よね。本当最近気づきましたね。
本当にそうなんですよ。パージっていう人間狩りの映画とかね、はい、ハンガーゲーム。
ハンガーゲーム。気づいたら僕そうですね。人間狩りの話大好きだなと。
大体今でこう夜、はい、ちょっと映画見ましょうかみたいな感じで二人で見えるんですけど、はい、たくさん頑張ってくれる映画もうそんなんばっかりなんですよ。また狩りの映画か。
また新たな闇が。
そういうことになるん
ですよ、ね。そうですね。パージ見た後にチワワの銀さん。
それでバランス取ったよ。
かわいいねーって言って、本
当に振れ幅がもう
なんか DV の夫みたいな。
いや、本当そういうことでしょうね。
ですね。
バチッとぶん殴った後に悪かった、愛してるよー。
一人 DV ですよ、本当に。
次行って大丈夫ですか、はい、あとフルメタル中学ビアガーデン飲み会括弧第1回目、去年もあけび列車くん主催でやったんですよね、これね。はい、で、今年も開催して、まあ、ほほえみデブさん、ピーナッツみそこさんも参加という、ね、リスナーの方ですね。はい、で、二次会で気がついたら11時まで飲んじゃってたという。もう、恐ろしいぐらい飲んじゃいますね、最近ダラダラとね。
ああ、そっか、そっか。あれ、ピーナッツみそこさんとは僕が初めて多分会ったんですね。
あ、そっか。
はい。
俺いまだにそのピーナッツみそこさんとお会いしたことがないんですね。
あれそうでしたっけ。
そうなんですよ。
この時ロックさんは1回目は来てなかった。
来てないです。2回目ですね。
そっか、そうなんですよね。こうたまたま会えなくてパーフェクトってないんですよね。
ただあげみちゃんのね、あの、はい、ワイフと、
はい、
あの舞さんは息子さんが来てましたよね。
そうですね、ジュニア、
うん、ね、大きくなりますね、子供はあっという間に。
全然あれ懐かないもんですね、やっぱり僕らにはね。
警戒してました
ね。ダミアンみたいな顔してました。
そういうことない。
もう頭の髪の毛を探ったら、666。
あ、ありました。
ね、ありましたよ。間違ってましたよ、ね。みたいな感じ。間違ってました、
ね。筋肉バスター返し。
病気ですね、本当にね。
大丈夫ですか、
はい、
7月。フリートーク、おかず映画第11弾。ほほえみデブさん、新フォーマットとしていくと宣言してたんですけど、完全に迷走してた感じ、ね。
そうだね。
海遊さんっていう方の、国にから臨病移された話が最強だったんで、MVP になったっていうの
が。ひどい話でしたね。
もうね、あの、流せなくて、結構これ P 入れちゃったんですよね。もうだんだんね、おかず映画のハードルが上がりすぎて、
ね、おかしくなってますもんね、皆さんね。色々意味のね、文章が。
で、ちょっとこれを機に、もう年一にしようと。半年に一回やってたら、もう体が持たないっつって。
微笑みデブさんもね、だって7回で普段のお仕事はすごくハードでしょうしね。その合間を縫って一生懸命考えるじゃん。
気が狂ったメール。
おかしいですよね。
中でやっぱバランス取ってるんでしょうね。
でしょうね。でしょうね。
すごいな、皆さん。
ね、ちょっとね、ほほえみデブさん、焦ったのが、ドラゴンボールの悟空のモノマネさせられたりとか、メールでね。何々の声でお願いしますとか。それ、細かい注文するのやめてくれ。俺、別にモノマネじゃないから、できませんって。だからね、来年やるとき、何々でお願いしますとか、もう、
ね、ああ、なるほどね。
注釈がありそうで嫌なんですよね。
まあでも、ぜひちょっと来年のやるときは、ちょっとぜひやっぱ、ポミネルさんが送ってほしいですよね。
そうですね。
もう、はい、必ず、必ず送ってほしいですね。
横綱相撲を見せてほしい
ですね。そうですね。いや、ほんとそうですね。
どんどん気が狂ってほし
い。いや、もう、はがき職人みたいな、
そういうことですからね。
この回が最後ですよね。
今のところそうです。最新回です。
この回の、あの、はがきは全部面白かったですね。そうそう、うん、めちゃくちゃ面白かった。はがきって言いましたけど、今。
本当に。
ちょっと、すごい面白かったですね。
そうなんですよ。これ、本当高カードで、誰 MVP になってもおかしくないぐらい良かったですよね。だから、本当申し訳なくて、みんなよくできてるのに。だから、ちょっとね。ドラゴンボールでいうナメック星編ぐらいもうレベル上がりすぎてやばいですよ。
勝ってもおかしくないです。勝ち負けでもないですからね。
まあ来年も夏頃やりますんで、今からお願いします。ちゃんと商品も用意しますんで。
まだでもこれで見る映画もありますからね。本当
そうです
ね。すごいね。
あと微笑みデブさんに次ぐスター選手とか出てほしいですね。
そうですね。まあ、今はね、その、ほほえみデブさんが、まあ、千代の富士みたいな。次世代を担う、ね、若隆兄弟みたいなのが。
ほほえみデブさんに体力の限界って言わせる
感じで。ね、言わせたよね。パッと出てこないけど、この、とんでもない一発を持ってる極道さんみたいな、ね、方とかね。
ね、そうすればもう、ほほえみデブさん、親方枠として。
そうですね。
もしくは解説として。
新人育成。
もうわけわかんない。ちょっと続き、いいですか？すいません、僕だけの話なんですけど、大阪旅行。
はい。
3年前から行く行くって言って実行してなかったんで、はい、もう土曜日曜で無理やり観光してきました。
はい。
桂米朝師匠の寄席、道楽亭でですね、落語を聞いた後、あれ動物園前なんですよ、駅に、
はいはい。
歩いてたら、ドツイタルネに登場してた肉そばの店を偶然発見しました。 もうすぐ旅に行きましたけど、で夜はですね、あのポッドキャスト運営仲間というか先輩の澤田信也さん、うん、狭くて浅いやつらという番組をされている方ですね、あとペガの屋根裏部屋さんのペガさん、そして秋山くんと飲んでですね、でせっかくなんでそれ音源取ろうと思ったんですよ、うん、ただね、あの店の隣の客がうるさすぎてボツになっちゃったんですけど、あと高架下だったんで電車が通る音がスーッと入っちゃうから、
かもったいないですね、
幻の回になっちゃいました。あと翌日日曜日、秋山さんにですね、うん、あの新世界と富田新町案内写真もらってですね、まあ12時の真っ昼間の富田新町もすごかったですね、もう思いっきり整形ですねって顔してる女の子が、ね、いっぱいいらっしゃって、でちょっと外れたゾーン行くと、うん、そのねマニアックゾーンみたいな、
はいはいはい、
もうちょっとベテランの方の方が好きとか、もうちょっとワイドな方が好き
っていう、ワイドテレビ
価格もねちょっと変わります
ね、そうみたいですね、
16対9の
方が、シネスコサイズの方が
青春通りからちょっと奥行ったあたりですね、通称あの妖怪通りと言われてる、
本当、
はい、
そうなんですね、
でも手前にいたショートカットの眼鏡かけたマダムみたいな感じの人がすっごいエロいかったんで、もう俺一瞬入ろうか本当悩んだんですけど、ね、秋山さんがいる手前ちょっとはちょっと見え張っとこうかな、
うん、まあ、じゃあ中にはちょっと
入らなかったですね、まあ、昼間だったし、まあ、夏場で汗かいてるから、うん、もうちょっとこれダメだな
って思
った、シャワーとかないですからね、
追い人がきついだろうなっていう、あと、まあ、通天閣行ったんですよ、まあ、ベタですけど、で僕の中であの坂本淳二監督の初期の映画のイメージで行ったんですけど、はいはいはいはい、あそこもう観光スポットでむちゃくちゃ儲かったみたいで、
うん、
むちゃくちゃ今綺麗なんですよね中が、だからあのイメージがなくなっちゃってがっかりしてるんですよ、大手とかあのビリケンとかに、
はいはい、
出てた内装とはもう
変わってんですね、
変わっちゃってました、ただ偶然あの筋肉マン展覧会を通天閣で見てですね原画とか見れたんでちょっとそこがグッときたんですよ、
ああそれいいですね、うん、筋肉マンついてますね、なんだかんだでやっぱり節目節にね、金が、
ね、金ちゃんが、スグル君が、
ちゃんが、
島田先生とは地元があそこ、
そうなんですかね、
そうか、島、あでもどっちもそうか、
あそっか、あの二人は小学校の時から一緒でした
からね、
僕ら僕あれかな、逆に中井先生って出てこないじゃないですか露出、
そうですね、
そこを拾えればうちのポッドキャストをって思われる、
うん、まあ、中井先生はあの昔ねあの息子さんが、
はい、
格闘技やられてて、あのなんか大会にちょいちょい出てました、
知らなかった、
超人強度はどのくらいですか、
95かな6かな、
まあまあ、
キングマンのため、
まあまあ、ね、そうですねありますよ、
はい、あとあれですね、この月はフルメタル中学ビアガーデン飲み会第2回目、
はい、
この時はロックさんが
参
加 で、
ね、
長尾さんお休みですね、
う
ん、で、ほほえみデブさん と、マスコットキャラクターやってもらってるジュジさんがですね、初登場で、もう笑ったのがジュジさんラム肉大嫌いならしいんですけど、俺知らなくて、ま、あのビアガーデンで肉食うからおいでって誘ったら、
うん、
もう食べれなくて臭くて、ずっとビール飲んでたっていうのを覚えてますねで後でして本当すいませんでしたって謝ってました、
うん、ジュディさんっていう方がね、
はい、
コロンビアの
方ですね、コロンビアの方ですね、
コロンビアの方の、まあ、女性で、まあ、ちょっとドエロいドエロい感じ、
そうですね、金髪美女、
金髪美女ですね、
あきみさんのね息子さんをこう構って、
はい、
誘拐しようとしたね、まあふざけてですけどね、それがもう完全にトラウマとして植え付けられたらしいですね
後日あけみれしゃくに聞いたらジュディさんどう思った、怖いって言ってたらしいです、
怖いですね確かにちょっと怖い部分ありますからね、うん、ジュディさんね、
言うこと聞かないとジュディさん来るよって言ったらやっぱ息子が黙るって言ってましたね、
ちょっと魔女顔ですか、
ね、生ハゲみたいな、
そうですね、コロンビアの魔女顔
酒に酔うとね下ネタは
新橋のね
高架下
の親父みたいな
気私もまた言ってましたね、まあ別の、まあ、昨日飲んだ時
です
ね、下ネタ言ってました結構えぐい下ネタ言って
ました、うわあのでも男性軍が下ネタでマウント取られたけど、
う
ん、あの
う、ね、
どうしていいか分かんない顔ったらないっていう、
止まらないんですよね、うん、言ってましたからね、
一人で下ネタ言って一人でね爆笑して、
そうです、
隣にいる人バンバン叩く、
そうです、本当そうですね
さすがうちのマスコットガールとしてふさわしい方ですね。
超人強度は100万。
100万超えてますよ、ね、
まあ、まあ、悪魔超人でし
ょ、ね、悪魔6騎士ぐらい
1500万パワーぐらい。隣にね、いたね、あの方、ずっと股間を指さして、ピノキオ伸びた、ピノキオ伸びた。
コロンビアジョーク。
コロンビアジョークで